はい、それでは今日は、ローマ信徒の手紙の4章の17から終わりの25節までですね。このローマ信徒の手紙4章の17節、途中ですが17から25、最後までです。このところもですね、信仰によって義とされるということを繰り返し繰り返しパウロが強調して表しているところなんですね。で、それを4章全体がアブラハムの霊を引いてですね、ここで詳しくパウロが神様から受けた、イエス様から受けた啓示を語っているところです。ここではですね、今日のタイトルとしては、この無から有を生み出すということでですね、ということなんです。それとこのアブラハムのことともう深い関わりがあるからなんですね。で、この無から有を呼び出すということは、これ聖書の基本的なですね、メッセージなんですね。だからさっきもちょっと言われたように、聖書の一番初めからそのことが書いてあるわけです。最初にあったのは真っ暗闇とですね、無限の深い深淵、原始状態の海というですね、海というのはですね、この聖書では前から何度も繰り返して言ってますが、現代のようなロマンチックなようなですね、綺麗なですね、麗しいものという意味と違って、非常に危険なものだったわけです。すごい波があったらですね、飲み込まれたらもう二度と帰ってこれないんです。で、少し真っ暗だと、津波なんかの時だと本当にものすごい力で飲み込んでいくわけですね。どんな大きなものでもその海の強大な波の力には勝てないということからですね、海っていうものの中にサタンのようなもの、サタンが住んでるというふうに旧約聖書からずっと書かれているわけなんですね。で、そういうふうの、しかも真っ暗闇のですね、底の知れない、この海っていうものがあったわけです。だからどこから見ても光なん、希望、光なんかないわけです。もうあらゆるものが真っ暗闇で、下も上も全部がですね、真っ暗。そういうことはちょっと想像できないようなほどです。もう完全な闇だったわけです。で、その中にですね、でも風が吹いていたということは一つ書いてあったですね。これはあまり注目をされなかった、されない人が多いかと思いますね。創世記の一番最初を見たら、言ったように地上も混沌であって、闇が深淵の上とか、で、神の霊が水の上を動いていたとありますが、これは風、ルーアハという言葉、ヘブライ語はまず風という意味、それから風ということで人間が一種の風、空気の動きを出しているということで人間の息、それから人間、息が止まったら死ぬから生命を支えているということから人間の霊という意味にもなってきた。あるいは神の霊。そういうふうに、ここのところはですね、神の風が水の表面を動いていたと、この訳になっても吹いていたと。風となれば当然風が動いていたって言わない、風が吹いていたですね。ですから、ここのところは、今言ったニコノム教会の代表的な旧約聖書の学者であった関根正夫の役では、神の霊風が吹きまくっていたというふうな表現にしてあるぐらいですね。神の霊風が吹きまくっていたんだと。そのことですね、どうして神の霊が吹いていたのかと。真っ暗闇だけど神の霊をずっと吹いていたわけです。そこでですね、何かを生み出そうとして吹いていた。で、そこで最初に生み出されたのが光だったということ。神が言われて光あれと言ったら、その真っ暗闇の中に光があったと。そこにあらゆる希望、光、愛、何もなかったと。真っ暗なんだからね。そこにですね、この神というのは基本的にですね、何もない真っ暗闇、無から有を呼び出す、生み出す、創造する神だっていうことが、この聖書から最初から書かれてあるということです。で、そういう神を信じるかどうかが私たちの信仰の決定的な分かれ目になるということですね。奇跡ということもですね、 奇跡なんか海の上を歩くとかですね、死んだ人を蘇ること、そんなことできるはずがないとか、再びですね、この新しい天と地にできるはずがないとか、そういうはみんなですね、無から有を生み出す、創造する神様を信じないからなんですね。何もないところにこういうふうにですね、光を生み出し、天地を創造して、みんな生み出していくわけです。その神様を信じないから、それは奇跡がないと思うだけのことです。だから奇跡があるかないか、いろんな議論の問題じゃなくて、信仰の問題なんですね。解釈の問題とか、そんなものでは全くないわけです。特に学者なんかはですね、いろんな理屈をつけて、奇跡はないんだとかな、そんなことを言い出す人がたくさんおるわけです。イエス様の時もですね、律法を教えている学者がですね、一番イエス様に敵意を持ってですね、受け入れなかったと。サマリアの女の人のようにですね、素朴な人、罪も犯していろいろですね、自分がもう汚れてると思っていたの人は、かえってですね、早くすんなると、この人本当にミッシャーかもしれない。ミッシャーだと。で、いっぱい読んできたと。で、続々と人が行ったとありますよね。それに素直に受け取るのは、かえってそういうふうに、この社会的な地位も何もないような人だったということもしばしばあるわけです。もちろんこの優れた学者もあるんですけども、しばしばですね、学者っていうのはそういうふうに、理屈をつけて、幼子らしい本当の信仰を壊していくということがよくありますね。奇跡があるのかないのかっていうことはそういう問題なんですね。無から有を生み出す神を信じるのか信じないか。信じれるとはどんなことでもそれはできるわけです。これも当たり前のことですね。1たす1は2であるぐらいはっきりつながっていることです。で、そのことからですね、あらゆることが生まれていくわけなんですね。ですから、この2章の場合でも水が全くなかったと。何も水がない。そこに水を生み出したのは神様が水を生み出したということなんですね。まあそういったことも創世記に書いてある通りです。そして、このことですね、私たちも、実は人間もですね、無であると。このことはパウロが実はですね、三章で書いてあった通りです。三章の九節のところからですね、実節を見たら、三章の実節、九節実節で、ユダヤ人もギリシャ人っていうのは、要するにみんな人間ってのはどんなに優れていようが、ユダヤ人は神を知らされた唯一の民族だったんですね。彼だけだ。ギリシャ人は、これは哲学的に、あるいはアリストテレス、などは非常にこの万学、すべての学問のもとを築いたというぐらいの人ですが、でも罪があるということは、どんなにそういう天才でもですね、神の言葉を受けても、これはもうみんな罪があるという事実は変わらない。正しいものは一人もないと。悟るものもないとか、みんな迷っていると。まあ、この言い方はですね、人間の世界、心の中を見ても無だって言うんですね。良いものは、神と同じような良いものが無だと。何もないと。その無の中にですね、さっきのように光あれと言って光を指したように、人間を信じたらですね、ただ、パッと光。本来、義やいものはないんですね、正義は。正義も何もないのに、あなたはもう正しいと。義というものを与えてくださるということです。まあ、こういうふうに信仰によって義とされるということもですね、まあ言うと、パウロが言おうとしているのは無であるのに、何もないのにですね、正しいものは何もないのに、パッとこのように光を与えるように、あなたはもう正しいんだと。いいんだと。まあ言うてくださるということなんです。だからこの最初の無から有を呼び出す神っていうものがこの信仰による義ということもこれ重なっていると同じことなんだと、まあ、そういうことを言おうとして今日のところもそうなんですね。ですからこのことはですね非常に大きな考え方や人生観の分かれ目になる最初に言ったんですね。これだから幼子のようにこの信じるということに関してはですね子供でも大人でも学者でも関係ないわけですね。で、自分が大きな罪を犯してしまったという人でも信じたらいいわけです。それでもあなたが信じたらそれだけで正しいとされるんだと。もう良いんだと。良いんだと。はい、信じます。ありがとうございますって言って信じたらいいわけですね。 そういうふうに信じるということは人の大きな力、あるいは大きな国に入っていくこの道を開くものなんですね。まだ人間がいろいろ理屈をつけるんですね。これはこうだ、これはこうだ、あの人はどういったこうだこうだとか、そんなこと関係者を置いてですね、これも嫌なこと悪いことがあって、まあ、これ神様からくださったと、まあいろんな嫌な経験、嫌な人との出会いとかも、これも神様からくださったんだと、何か良い目的でくださったんだと。悪い人、嫌な人ってのは、ほら、無ですよね。どっから見たら人は良いものがないと。そのようなものでもですね、神様をですね、使おうと思ったら、パッとこの良いものに使うことができると。そういうようにですね、いろんなところで、この無から有を呼び出す神っていうのは、これは非常に有名な言葉なんですけども、この聖書の基本的なこと、出発点からそれが回ると。私たちもいろんな考えの出発点にそれを置くかどうかなんですね。いろんな悪いことや災いがいっぱい起こると。そのことばっか考えてたらですね、いつの間にか無からその何もない中に有を呼び出す光を与える神は分からなくなるわけですね。そういうことでいつもこの原点に遡ると。まあ、パウロはそれをしてここでも結びつけてるわけですね。死んだらもうないですね。死んだ命ない、無だと。これは多くの日本人の考え方であると思いますね。何もないじゃないかと。でもそこにですね、命という有あるものを与えると。これをまあパウロは言ってるわけです。このですね、死んだら何も普通はなくなると思うので、そこに本当の命をパッと与えると。存在していないものを呼び出して存在させる神だと。だから、この次のところもそういう希望と結びつけてるわけですね。希望はそこから来るということで言ってるわけです。18。希望をすることも、その希望と全く反対だったのに、また希望を抱いて信じたと。子供がもう生まれないと、もう年がいってしまったと。そして、全く普通の意味ではですね、これは生理学的に言って生まれないと、それぐらい年を取ってると。だけどこのようにですね、神様がでもそこに子供を与えるんだと言えば、それを本当に信じたということなんですね。まあそういうふうに、目的の新しい土地行きなさいと。行く保証も何もないわけですね。無事かどうかもわからないわけです。途中の道の保証はないはずだったんですね。だけどあると信じたんです。普通ならば行ったこともない、誰か遠いところ行きよったらですね、どんな災難が来るかわからない。そういう安全性というのは何もないんですね。だけど神様が言われたのはそれはあるんだと。と信じてですね、普通だったら何もないところにあると信じて出発したと。まあ、そういうふうになっているわけですね。それで、この信仰によってっていうのは、この信仰、そういうふうに無から何もないものから有を呼び出す神様を信じる。だから本来子供も何もなかったはずなんだけど、アブラハムはあなたの子孫は星のように無数に広がるっていう言葉を信じた。その信じたから神様はアブラハムはもうそれで正しいと、良いと。神の言葉を信じるってことは非常に大きなもう扉を開くんだということが、まあそれでわかるんですね。信じない人はだんだん閉じられていくと。この命まで閉じられて本当に死んだら無になってしまうということになりますよね。だから、まあこれは、この信じるってことは本当にですね、万人に同じように平等に開かれた大いなるこの門である。いうことがわかるんですね。次のところをですね。で、もう一つここでですね、この復活ということの重要性がここでも書かれてあるわけです。で、その前にですね、ちょっともう一つだけ言っておきますと、人間もですね、たくさん作ってるではないかと。何もないような、例えばこのマイクでもですね、パソコンでもこんな本でも、自動車でも飛行機でも、ああいう遥かな小惑星まで何年もかかっていって、また資料、ほんの少しの資料だけど持って帰ってくるではないかとかですね、科学技術っていうのは素晴らしいっていうんですよ。人間はものすごいものを作れると。工場でもですね、いろんな機械。でそのこともよく考えてみますと、そこで使っているのは一体何なのかと。資源なんですね。資源。 その資源は人間が作ったのかということです。鉄とか金とか、この間ノーベル賞もらったようなパラジウムとかいろんな白金とか、すべての資源というのは人間が作ったのかというわけです。これみんなですね、この石油にしても石炭にしても、みんなこれは神様が作ったわけです。ですね。人間は無から有は作れないんです。すでにあるものを作り変えるだけなんですね。それをですね、そういうことを神様信じない人たちは、あたかも人間が作ったんだっていうことを強調する。これはマスコミテレビみんなそうです。あの人はこんなものを作った。あの人はこんな大記録を作った。人間を一生懸命賛美することばかりで、その上に神様が与えたことを全然知らないわけですね。ですからそういうテレビとか新聞とかそういうのばっかり見ると、どうしても神様っていうのがわからなくなる。そんなばっかりなんですね。それにロケットがですね、発射すると。ああいうふうな秒速、いくらで発射すれば地球の引力から脱出して飛んでいくかっていうことは、高校の物理で計算ができるぐらいなんです。そういうふうにはっきりとですね、それは万有引力と運動の法則。それからロケットの噴出力って、これは作用、反作用って言うんですね、作用。そういう基本的な物理の法則に従って計算ができるわけです。そうしたらですね、いくらの速度で発射したら、発射しないと落ちてくるか、あるいは人工衛星に回り出すか、あるいはその引力圏を超えていくかっていうのは、そのぐらい簡単な万有引力と運動の法則があったら、計算ができることなんです。そういう分かりますように、打ち上げとかそういうことは基本的に神様が作った万有引力、運動の法則、物理学法則を使ってるだけなんですね。この点はですね、そんな遠くのことでなくっても、私たちはご飯を食べると。食べたものがですね、パンでもご飯でも肉でも何でもが、全く違うかと、この手や肉やこういう、今私が喋ってるのは、そのエネルギーで語ってるんですね、前と。それは TCA サイクルっていうですね、ブドウ糖からぐるぐる回っていろんなものをしながらエネルギーを取り出すんです。そのエネルギーがこの脳細胞にたくさん行って考えたり行ったり、ものすごい脳っていうのはエネルギー使うわけです。物理的に言ったらそういうことなんです。それは神様はそういうことを作ってるんですね。そういうエネルギーを取り出す仕組みは食べたものから。細菌まで同じです、細菌。細菌から昆虫植物にみんな同じなんですね。神様が作ったわけです。で、私たちはそういうふうなものをですね、自分でしてはないんですね、全くですね。そういうことで、あらゆるものっていうのは、実はこういうふうな全ての機器類もですね、すでに神が作ったもの、神様が作った法則、あるいは資源を元にして作り変えているということなんですね。遺伝子組み換えとかに、この DNA、ああいうふうなもの、みんな神様が作ってあったわけです。それほどですね、人間はみんなすでにあるものからあるものへ変えてるだけだと。神様だけが無から有を生み出すんだと。決定的に違うということです。だからそういうふうにあるものからしか作り変えられしかできない人間を信じるのか、あるいは全てを与えた神様を信じるのかで、それは大きな違いが出てくるんですね。人間を見るときもそうです。この人はもう作り変えられない、こんなような能力だと、こんな悪いことをしてるかもうダメだというふうに、もうこの人が作り変えられないと思うわけです。ですね、あるものがこういうふうに変えられない。けど神様を信じる立場だったら、何もこの人に良いものはないと、全く悪だと悪いと。けれども神様はそのないところに有を注い込むんだと、生まれ変わらせるということを信じたらですね、どんな人でも絶望はない。希望がなくなるということはないということなんですね。そういうふうに人間を見る目も決定的に違ってくるわけです。そして死んだら終わりっていうことでもないからですね。たとえその本に今亡くなろうとしている人もおる。あるいはそういう人を目の前にしても、その人が信じるということをどうまだしてないようだと思っても、周りと一生懸命祈ることでですね、神様無から有を生じる。その一番近くの関わりの人が祈ることによって神様は無から有を与えてくださるということは信じることができるんですね。そういうことが前から言っているように、そのイエスのところへ中部の人を連れてきた。もうずっと乾いた土地を一生懸命暑いのにですね、暑い日差しが出るのに担いできたと。そして屋根を破ってでも釣りをしたらイエス様の前に持っていこうとした、その人たちの信仰を見て、この本人のですね、あなたの罪は許されたと ああいうことが見て回るように本人だけの信仰でなくてですね、その近くにある人の祈り信仰によっても無から有を呼び出されると許しというものがですね、そういうこともあるということなんですね。ですからもうこの人も信仰持てないからダメなんだと、そんなことを簡単に言ってはいけないことで、無から有を呼び出す神を信じるということをですね、そういう場合でも私たちは信じていくことができるわけです。そういうふうに、どんなことが起こってもですね、この世の中さっきの完全な暗闇だったんですね。戦争が起こったり憎しみが起こったり、普通真っ暗闇のように見えてもそこに光を与えるんだと。でそれがさっき歌った歌の意味だったんですね。この争いが より満ちてですね、いっぱいこの悪いっぱいあると、それでも私たちはあなたを信じるんだというわけですね。それでもっていうわけです。無から有を呼び出すから、それでも信じることはできると。そういうことでですね、このパウロが言っていることは今の私たちに非常に重要なことになるということなんですね。そういうことで、それがこの弟子たちも何もないということを思い知らされたのが裏切りの時だったんですね。自分はイエスに死ぬまでにもついていく勇気があるんだと。敵が来たら剣を抜いてでも切りかかってやろうと、命も捨てることはできるんだと思っていたのに、いざその時になったら3度もですね、強力にイエスなんか知らないと言って否定したり逃げてしまったという、自分には本当に無だったと、これを思い知らされたんですね。でその後イエス様が約束のものを待っていなさいと言われて、みんながそれも祈っていたら、聖なる霊、大いなる風のような音が聞こえて受けたらですね、そこで本当に何もなかった弟子たち中に有あるものは生じたわけです。そこからキリスト教伝道が始まったということなんですね。そういうふうに聖霊っていうのは最大のあるものなんです。何もなくってもそこに吹き込むということなんですね。はい、それからちょっと挿入今のことしましたが、科学技術とかいう問題ですね。今日の最後のところで復活ということが強調されている、このところを見ていただいたらですね、最後のところです。24節25、私たちのために記されている、私たちの主イエスを死者の中から復活された方を信じれば私たちも義と認められると。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちは義とされるために復活されたんだと。ここではですね、こういうふうに復活ということを特に言ってるわけです。で前の3章のところではですね、3章の初めのところ、3章の24、初めというか3章の24、21から24からのところですね、24、25、キリストイエスをですね、キリストを立て、その血によって信じるために罪をあがなう供え物としたと。でそう行使して、ですね、イエスを信じる者を義とするため、ここではイエスがですね、血を流して十字架で死んだことによって、それが信じる人を義とするためだったと。ここでは十字架の死ということをもってですね、当然この最初に書いたのはそうだったんですね。義とされるために死んだんだと。で今日のところではさらにそれをまた付け加えてですね、義とされるために復活ということもまたそのためだったんだというふうに言ってるんですね。多くの場合には十字架ということが特に3章で一番基本だから書いてありますが、ここにパウロはですね、復活したのも実は義とされるためなんだと、そういうふうにこの十字架も復活も義とされるためということをここで言ってるのに目を引くわけなんですね。でこれはそもそも一番最初のキリスト教宣教はどんな内容だったかといえば、これは復活したという証だったんです。使徒言行録を見たらすぐに分かるところですね。使徒の働きを見たら、 イエスは復活した、その証人なんだということからキリスト教宣教は始まったわけです。でその少し後に十字架でイエスが死んだこと、私たちの罪のためというのが加わってきますが、一番最初は復活したんだとですね。その復活したイエス、これは聖霊だったんだから、聖霊が与えられたということからその復活が重要視されています。で、復活をさせられない神っていうのは、これ万能の神じゃないわけです。無から有を呼び出す神でもないわけですね。だから今日の初めのところでもその復活のことを言ってたわけですね。この17節でも、死者に命を与える神、それは言い換えたら存在していない無から有を呼び出す神なんだと、と言ってですね、今日の最初のところにも死者に復活をさせるということは言える、最後の方でも復活をさせる神、無から有を呼び出す神を信じるということなんですね。そういうことが強調されているわけです。私たちが本当に義とされる、もう正しいとしてくださるためにこそ復活した。復活をしなかったらイエスもただの人間だったということになるんです。復活をしたということでですね、死も乗り越えた、勝利したお方なんだと、すなわちそれは神と同じ性質を持たれているということなんですね。そういうことだから十字架ということも万人の罪を贖うということができたんだと。この復活ということはもう不可欠に結びついているんですね。復活はだから否定するやよったらキリスト教の根本が全て壊れるわけです。これはキリスト教の形をしている表面だけ、皮をかぶっているだけで本来のキリスト教ではないということになるわけですね。そういうふうに、この復活と十字架、そして私たちは義としていただける、無と無から有を呼び出す、みんながこう結びついていると、そのことは今の私たちの生活にも深く結びついているわけですね。無から有を呼び出す神様、どんなに希望がなくてもそこに光を与えてくださる神様をですね、信じていくと。だから世界のいろんな災害、そういうことの中にどこに光があるのか、そこに光を必ず与えてくださる神様を信じていくということなんですね。そういうことで私たちは希望を失うことがなくなるということが言えると思います。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。